にちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。私どもこの7月の末にですね、放送1000回を迎える予定でございます。これもね、皆様の、聞いている皆様の本当におかげだなと思っております。ありがとうございます。あと1000回を迎えるにあたって皆様から、ベストエピソードを募集しているんですけれども、皆さんからポツポツ届いておりまして、本当に嬉しい限りです。なんかね、1000回しゃあねえなみたいな感じで送ってきてくれてるんだろうなと思って、すっごく嬉しく思ってます。私の心象風景としましては、アベンジャーズエンドゲームでもうダメだってなる時に、有名なね、オン・ユア・レフトっていうセリフから、このね、左見たらこれまでアッセンブルしてきたみんなたちが続々集合っていう、シーン覚えてますか皆さん。私としては、なんか皆さんね、見たことあるお名前の方も多いっていうか、いうね、性質もあると思うんですけれども、もちろん初めての方もね、今回勇気出して送ってくれましたって方もいて、ありがとうございます。送りましたか、ごめんなさい、間違えちゃった。そう、送りましたって方もいてね、すごく嬉しいんですけれども、そう、なんか、あ、アッセンブルって思ってすごく嬉しく思っております。ここだけの話なんですが、7月の15日の水曜日まで、皆さんのね、ベストエピソードお待ちしておりますってお話ししてたんですが、今日7月16日の木曜日の21時ぐらいまでに送っていただけると、あー忘れてたって方はね、もし今日ね送っていただけたら、まあ、それでも全然間に合いますっていうのをね、ちょっとここでこっそりお話ししましたので、あ、まあ言ってやってもいいか、これが面白かったですみたいなのあったらね、ぜひお待ちしております。あと私ども月曜日に988回、ギャップにやられるって何なんだろう会議という配信をいたしました。こちらにコメントをいただきましてありがとうございます。ちょっとそちらのコメント読み上げますね。愛さんからいただきました。佐野海舟選手は不起訴でしたよ。不問ではないと思いますが、性犯罪という言葉を使うのは不適当かと思います。特段好きな選手なわけではないですが、個人の尊厳のためコメントしますといただきました。ありがとうございます。そう、私もこれ言った後も、この編集してる時も、あーそうねーと思ってたんですよね。なのでコメントありがとうございます。そう、確かにこの文脈だと性犯罪だったっていうね、誤認を誘うので、やっぱり不適当だと思います。まあ、この場で修正しますと、一番近いのは、性被害を軽視する風潮を憎んでるが一番適当かなと思います。ただちょっとね、より、射程が広くなる感じがしますよね。本人は謝罪をしていて、示談も済んでいて、不起訴になっていて、その不起訴になった詳細っていうのは公表されてない状態である。だからこそ、まあ外から見たらね、どういうものかっていうのはね、断言できないですし、でも、じゃあ日本代表に選出されるってことになると、十分な説明責任が果たされたとは言い難いんじゃないかなと、私はそんな風に感じています。まあ、あとそれに対して手放しで応援してもいいのかとか、それにも道義的な葛藤とかってどうなんだろうなとかね、そういったことを思っていた次第でございます。該当の放送に関しましても、キャプションに、このようなね、修正を入れたいと思います。どこかでね、このお話できたらいいなと思ってたので、まあ、私のすいません不適当な言葉遣いがもちろん原因ではあるんですけれども、愛さんコメントいただきどうもありがとうございます。では今日はオーディブルの話、その前にですね、ちょっと今日プレゼントが1個届きまして、それが6月に、なんだっけ、タイアップをしていた 丁寧通販さんからプレゼントが届いて、なんとそれがね、別にこれお約束してなかったんですよ。このタイアップしたらこれあげちゃいますよとか、そういうのいただいてなかったのに、デコとボコっていうね、青汁と、あと、なごみだし、すっぽんを使っただしをいただきまして、本当にありがたい。なんかさ、私たちさ、ちょっと、まあ、スポンサー慣れてないのもあったりもするし、あと、なんていうんですかね、ありがたいみたいな気持ちもあるからさ、丁寧通販さんいい会社なんですよみたいな、あと私は特にね、ボイシー、おいしはるさんのボイシーずっと聞いていたので、なんかいい会社らしいじゃんみたいなことをなんか存じ上げていたので、よりっていうのもあるんですけど、こういうとこまで丁寧にやるんだなと思って、本当にすごく嬉しく思ってます。これね、使うの楽しみです。ちなみにさっきこの青汁飲んでみたんですけど、普通にね、水だけで美味しく飲めました。多分この抹茶が入ってる青汁とかもきっとそうだと思うんですけど、私普段飲んでる青汁がアイハーブのパラダイスハーブっていう、もうなんかまずいでおなじみみたいな地獄みたいな味する青汁飲んでるので、なのでね、こんなに飲みやすいんだと思って、今度のね、8月の旅行に持っていこうと思って、ちょっと楽しみにしているところでございます。では本題いこうと思うんですけれども、今日はお話ししていた通り、Amazon Audible についてお話ししたいと思います。 Amazon Audible の、さっきから Amazon 言えてないですね、おすすめタイトルについてお話ししたいと思います。まあ、私の番組ではね、もう何度も扱ってるので、もう基本的な説明はもう不要なぐらい皆さんもね、ご存知かとは思うんですけれども、 Amazon Audible は Amazon がやっている、オーディオブックのサービスでございまして、サービスいくつかあるんですけれども、メインは月額1500円で聞き放題対象のものが聞き放題となっております。まあ、ただ聞き放題対象のものなだけでしょって思われるかもしれないんですけど、聞き放題対象のものの方が多いサービスとなっているので、 Kindle Unlimited みたいに、たまたまこれが来てるだけでしょみたいなことはないので、いろんな作品に触れられるんじゃないかなと思います。で、まあ1500円なんですけれども、皆さんどうですか、本を買われるときに、まあもちろんね、こんな紙の本が減ってるんだっていうタイミングで、こう本もちろん買った方がいいっていうのは分かってるんですけれども、どれぐらい、月額使われますか。私なんやかんや、やっぱなるべく抑えてるんですよ。なるべく抑えてても、まあこれ買ってでお会計持ってったら1万円になっちゃったなみたいなのが月に1回ぐらいあって、プラスそれ以外にもやっぱ本屋さんってね、別にね、週7日毎日行ったっていいじゃないですかあとね、私ちょっとなんていうんですか、仕事の合間でちょっと本屋さん寄っちゃったりするので、そこで結局買っちゃったりするから、なんやかんやね、2万超えのことの方が多いですね。3万いかなければいいと思って買っちゃうんですけど、プラスそこにさ、 Kindle でも買っちゃうし、電子書籍も買っちゃうしさ、すごいかかっちゃうんですけれども、まあそれをなるべくまあ抑えようと思って使っているのが、まあこちらの Amazon Audible でございます。まあ Audible使ってるからこそ、まあ、今回ちょっと前だとね、うさぎ狩りの夜にっていう翻訳小説出たんですけれども、もうこれが翻訳小説ってさ、高い高いって言ってるけど、これいくらだと思いますか。3600円プラス税なんですよ。もうオールモスト4000円なんですよ。だからまあいいんだけど、高いと思いながら買うんです。これ日本のだったら新刊2本2冊買える、なんだったら、もうすぐなんだっけ、高いなと思っていた、世界99の上下巻とね、そんな値段変わらないと思いながら1冊分買って、まあ、もちろんね、面白いからいいんですけど、そうそう、翻訳のね、仕事でなんか社用とかってね言われてるから、いっぱい買いたいっていう気持ちもあったりしますし、まあそういったなんでしょうね、 買いたい本があるから他の本はオーディブルでっていう使い方を私はしております。で、1月にもオーディブルのお話ししたんですけれども、その時はオーディブルなかなか合わなかったなっていう方に、その理由別にね、いろいろご案内しております。例えば朗読が合わなかったとか、読みたい本がいまいちなかったとかね、いろんな理由があると思うんですけれども、もしよろしければそうですね、オーディブル1回も使ったことねえんだって方とか、あとそうだな、こう1回使ってみたんだけど結局なんか、読みたい本はあるんだけどなんかピンとこずに終わっちゃったんだよねみたいな方は、もしよかったらね、前回の、文聞いていただければと思います。この配信にリンクを貼っておこうと思います。で、今回はおすすめタイトルをね、ちょいちょいご紹介したいなと思っているんですけれども、ちなみに皆さん今オーディブルやられている方はなんですけれども、オーディブルのなんていうんですかね、再生履歴がご覧になれるのをご存知でしょうか。オーディブルのメニューのプロフィールから再生履歴だったりリスニング統計みたいなものがあるんですね。ちなみに私はもうこれ言うのね、もう恥なんですけど、もう暇なのかって感じなんですけど、私は5月はですね、上位 5% のオーディブルリスナーになってしまうということがあり、平月なんだろう、通常月はあれですね、だいたい上位 10% のオーディブルリスナーらしいです。悲しい。ちなみにね、5月に上位 5% になった時はね、110時間だったんだ。で、10% にね、落ちたのは101時間だったんですよ。だからまあその差だと思うので、まあ、皆さんね、よかったら自分が上位何%のリスナーなのか、ぜひ見てみてください。なんでしょうね、元取りすぎちゃってるなぁと思って見ていました。で、そんな上位 5% の私がおすすめする、今回の一つ目の作品なんですけれども、そちらが太宰治の走れメロスでございます。こちら2015年、もう Amazon オーディブルが日本に入ってきた時の一番最初ぐらいのコンテンツとして、なんだろうな、作られたのがこちらの聞き耳名作文庫でございます。で、このまあ聞き耳名作文庫ね、シリーズでいろんなものがあるんですけれども、太宰治の作品もここに4作品入ってるんですが、太宰治の朗読を担当しているのがなんと大塚明夫さんなんです。なんかそれだけで、お、聞いてみようかなって思った方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、こちらね、20分ぐらいでサクッと読めますし、あ、なんか走れメロス、覚えてるっちゃ覚えてるんだけど、なんかその細かいところは忘れちゃったなみたいな方いらっしゃると思うんですよ。確かメロスが妹の、邪智暴虐の限りを尽くした王に反抗するためになんか貼り付けになるんだけど、そうしたらなんか妹の結婚式があるから村に一回帰らせてくれて言うんだよな、そんでなんか3日間ぐらい走ったりすんだよな、なんか忘れちゃったけどみたいな、そういう感じでね、覚えてらっしゃる方も多いんじゃないかなと思うんです。私はその程度のうろ覚えでした。なんですが、まあ、この大塚明夫さんの声でね、最後裸で走ってくるんですけれども、まあそれで読むと、あ、なんかジョン・シナが浮かんでくるなって感じなんです、私からするとね。皆さんどうですか、大塚明夫さんの声で、ああこのキャラクターだなっていう方いらっしゃると思うんです。最近だと私はね、ハウス・オブ・ザ・ドラゴン見てるので、コアリスコを思い浮かべますね。ああコアリスコだとも思うし、ただ主人公の役で言うんだったら、まあピースメーカーなんですよ、私はね。だからピースメーカーを思い浮かべてるので、ジョン・シナがまあ最終的に裸で走って帰ってくんだ、いい話みたいな感じで聞いたりしています。これ20分ぐらいですごい短いのでね、サクッと読んでいただけるんじゃないかなと思います。他にもこの聞き耳名作文庫、いろんなシリーズありますの、いろんな作品ありますので、よかったらぜひ聞いてみてください。あともう一つ今日ご紹介したいのが、文芸誌のゴートでございます。ゴート、ヤギのゴート、 GOAT って書いてね、ヤギのゴートなんですが、結構本屋さんでバーンと今回のね、夏号もすごく売られていたので、あーこのヤギのやつってそうなんだ、なるほどって思った方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。510円ゴートの、なんだろうな、語呂合わせで510円で買える文芸誌なんですが、これ小学館が2024年ぐらいに出したのかな、もう バカ売れしている文芸誌でございまして、出すたび出すたび売れていると聞いております。でこちらの作品が、読書のアクセシビリティを考えるというね企画が多分最初の方にありまして、その兼ね合いもあって2005の作品はオーディブルに来ているんです。この一番最新の食はねまだ来てないかなと思うんですけども、他は割と来てるので、なんか読みたい作品はあるんだけど、ちょっとどこから手つけていいかな、これもこれも本屋さんで見たことあるんだけどなんか長いし、こっから入るのちょっとな気がめいっちゃうなとか、あとその最初のイントロ部分ってさ、ちょっとまだ作品に入り込めてないから気がどうしても散っちゃいますねみたいな時って皆さんあるんじゃないかなと思うんです。すごく楽しみにしていた作品じゃない限り、なんかまあ聞いてみるかぐらいの感じだとさ、ちょっと入り込めなかったりすると思うんですけど、そんな時ゴートの短編はすごくいいんじゃないかなと思います。長くてもね、長くても2時間はないんじゃないかなと思うんです。で、倍速で聞いたらもっと短いし、なのでその程度の、お話で、しかも例えば、ゴートの特集が悪とか美とか食とか、まあ皆さんに、皆さんにというか私たちにとってすごく身近な、テーマで、それぞれ著名なね作家さんたちが書かれているので、例えば悪語だったら、悪号って言わないか特集が悪の号だったら、浅井亮さんがね関東小説を書かれているんですけれども、まあ、そこから好きな作家さんを見つけていくっていうのもいいんじゃないかなと思います。私が今パッと思いつくところだと、市川沙央さんの、悪のロール、これすごく面白かったです。あとね、野崎窓さんはゴートで2回ぐらい書かれてるかな、それ八木と七枚っていう、七枚の原稿が主役なんですけど、そこに悪いヤギがやってくるっていう、まあ、狼と七人の子ヤギの、ヤギ版なんか違いますね、をパロディにした、なんかメタ小説、ギャグ小説みたいな感じ、メタギャグ小説かっていう感じなので、まあ面白く読めるんじゃないかなと思います。あとそうですね、ミステリー小説を書こうっていう坂寄のぞみさんの短編があるんですが、それが、深夜のファミレスで女芸人2人がミステリー小説を書こうとするんだけど、なんかそのミステリー小説がの話がちぐはぐでっていうね、花なんでしょうね、小説短編があるんですけど、それがわかるわかる、こういう言葉をなんかぼんやり覚えてる感じってあるよなと思って、その感じがね私とアキちゃんを彷彿とさせて、勝手にね、そうそう私たちもこういう会話すんだよなって、で結構いろんな方がそう思われる方が多いんじゃないかなと思うので、ぜひね読んでみてほしいなと思います。あとゴートのいいところは、ゴート一作短編で読むじゃないですか、そしたらオーディブルがね勝手に次のゴートの別の短編読んでくれるから、どんどんどんどんずっと聞いてられて、しかも短いからギュッとねフックが強かったりとか引きが強いので、読みやすくて面白いものがねいっぱいあると思いますので、ぜひゴートからおすすめの、おすすめじゃないや、お気に入りのね作家さん探してみてもらうっていうのも、取っかかりとしてありかなと思います。であともう一作、今日、先ほど野崎窓さんのお話ししたんですけれども、タイタンが、やっとねオーディブルに来ました。タイタンはですね SF 小説ではあるんですけれども、私たちね来週ポッドキャスト読書会で話すことについて考えるというテーマでお話しするんですが、それにもぴったりの作品で、労働とは何なのかというのを話していく話なんですよ。話していくっていう内容の小説なんですね。あらすじをご紹介しますと、舞台が2500年とかだったと思うんですけど、2500年の地球なので、私たちの孫の孫ぐらいかな、孫の息子なんて言えばいいんだろう、私たちがひいひいおばあちゃんみたいな感じですね、っていうくらいの遠さの孫たちがいるとして、まあ、その子たちが、現役世代で働いている世代の話なんですけど、もうね地球には労働っていうのはなくなったんです。労働っていうのは巨大なね AI タイタンっていう ていう巨大 AI が担うようになったんですよ。で、それによってもう人の暮らしはすごく快適になったし、病気も犯罪もなかなか起きなくなって、居住スペースとかもめちゃくちゃ広くなって、もう本当最高みたいな未来なんですけれども、主人公の女性はね、自分でもう仕事がないからね、趣味で心理学を学んでいたんです。で、ひょんなことからある仕事を依頼されるんですよ。仕事がない世界なのに、仕事なんかしたことないのにって言いながら、もうでもしょうがないから行くことになったんですけども、その彼女が担当する仕事っていうのが、そのね、仕事に嫌気がさしてしまった巨人のタイタンのカウンセリングっていう仕事なんです。これがね、もうめちゃくちゃ面白くて、その巨人のタイタンとその主人公とのね、対話でどんどんどんどん話が進んでいって、まあ途中で旅があったりとか、旅の中で見ている風景とかをね、それぞれで話し合って、で、自分たちが手でできる仕事みたいなのをどんどんどんどんやってったりとかもするんだけど、そういう、なんだろうな、SF であり、なんかロードムービー的な面白さがあり、あと自分たちの手仕事ってどういうことなんだろうとか、あと労働するって何なんだ、仕事って何なんだ、仕事にじゃあ何があればいいんだみたいな話をね、どんどんどんどん会話していくんです。もうすごい面白いので、ぜひ、読んでみてほしいなと思います。これ私なんだっけ、単行本で読んでて、今回ねタイタン来るってなって聞いたんですけど、なんとね、この朗読が世界99の方と同じなんですよ。そう、世界99の朗読と同じだから、あれ、なんか徳岡さんがいるなとか、あとなんか匠くんがいるみたいな感じになるんですけど、だからね、ちょっと世界99のオーディブル聞きすぎてる人はちょっとね、最初は、やだ、匠くんだって思うから、やんなっちゃうかもしれないんですけど、でもね、大丈夫です。すごい話面白いので、なんでしょう。お仕事ドラマ好きな人、なんか仕事に人生かけたい、仕事のやりがいとかって、マジで イコール生きがいなんだよっていう方とかはね、結構面白く読めるんじゃないかなと思います。ぜひ、聞いてみてください。あと、これは私まだ読めてないので、ちょっと紹介するのもあれなんですが、まあでもいいでしょう。小川さとしさんの火星の女王が来ております。これね、 NHK でドラマもやってて、私もね見る予定だったんです。でね、録画も頼んでたんだけど、お母さんがさ、私録画も頼んでたというか、私が実家で録画機操作して予約してたんですけど、お母さんがね、火星の女王すごい面白かった、珍しく2回も見ちゃったって言って、その後録画消しちゃったらしくて、私は全然見り知らな状態で見るんですけれども、そうそう、それぐらいうちの母はね、すごいおすすめしてましたので、まあ皆さんね、ご存知の通り、小川さとしさんのね、めちゃ売れ小説でございますね。それが満を持してオーディブルにやってきてますので、ぜひね聞いてみてください。私もこれから聞くのを楽しみにしております。あと、そうですね、去年売れてた作品で言うと、その前に小川さとしさんの、なんだっけ、ちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、小説、小川さとしさんが小説について書かれたエッセイなのかな、があるんですけど、それね、すっごい面白いんだけど、それが今度8月にあれが来ます、配信が来るので、それもね面白いと思います。もしかしたら来週のポッドキャスト読書会の中でも触れるようかなと思っているところでございます。あと、今ね、斜め45度の処方箋も読ん、処世術か、斜め45度の処世術も読んでいるんですけど、すごい面白いです。多分ね、小川さとしさん、お話が面白いタイプなんですよね。ポッドキャストも始まりましたけども、すごく楽しく聞いております。アンパンマンについての話とか、あと、そうですね、この出版つうのはみたいな話が今のところは結構多かったりするので、楽しいなと思って聞いているところでございます。あとは、そうですね、帰れない探偵、すごい去年さ、売れてたじゃないですか。で、オーディブル来たから読んだんですけど、すごい読んだというか聞いたんですけど、面白かった。帰れない探偵は、探偵、多分近未来の話なんですけれども、 探偵業を生業にしている方がいて、まあ、世界探偵連盟みたいなところでね、多分資格かなんか取って探偵業やって、その世界探偵連盟みたいなところからお仕事を依頼されて、まあ、そこに派遣されていくっていうところなんです。でも多分ね、国みたいな、国っていう概念はあるんじゃないかなと思うんですけれども、なんかね、その土地がいろんな場所に行くんですよ。このいろんなところに行って、いろんな食べ物食べたりとか、いろんな風景見たりしてて、でそこの、で特にそれがどういう場所だっていうのは明示されない、明示されないんだけど、あ、これを食べてて坂が多い町でこういう就活生活習慣があるってことは、きっとこの町なんだろうなっていう、私たち側に付与されたなんか推理する場面みたいなのもちょっとずつありながら、でただその町が今まではこうだったが、こうなってしまった、こういうふうに荒廃してしまったとかっていうのがあるんです。でその帰れない探偵は、どうやら自分の国ではなんか起きてしまって、なんか帰れない状態になってんだなっていうことがわかるんですけど、それが私たちの生活と地続きなところに、あ、きっとこの未来もあるだろうな、こういう if があるだろうなっていう、ところに、なんていうんですかね、その帰れない探偵の帰れなさみたいなとな原因があるんですよ。それをこういうことかな、もしかしてこうなんじゃないかって思いながら読むのすごい面白いのでね、ぜひ聞いてみてください。あとそうですね、もっといろいろありそうなんですけど、ちょっと長くなりそうなので、ぜひ今日はこんなところで、今日一番何が痛かったかっていうと、ゴートを聞くといろんな作家さんの話に触れられて、しかもゴートはなんていうんですか、この短編だから、トップスピード出すまでがね、早いの、ビュンってこの導入が静かにスーッといくとかじゃなくて、ブンっていくから面白いからね、ぜひ聞いてみてください。悪の特集号もいいし、美の特集号もね、面白いですよ。この間話した高瀬純子さんの二重とかもね、すごく面白いので、ぜひ聞いてみてください。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組は皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様のフォローやコメント、いつも大変励みになっております。どうもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。